皆さんこんにちは。ナビゲーターの木下和重です。そしてお相手は
坂本拓也です。
そして本日のゲスト
鈴木学です。
いや、はい、じゃあ今日も参りますかじゃあみんなで行きますよ。せーの、 LE 電気ではまず、LE スケジュールですね、はい、9月の予定をザザザザッと思います。
これはどうしますか、今日から。
そうですねもう間に合わないんですけれども、本日の収録は9月2日に行っておりまして、9月2日、今日収録の夜に、
はい
はい、行われているイベントが、
はい、
なんと、
はい、ナビゲーター木下和重さんとゲストの鈴木学さんの、はい、エレクトロリカルパレードでしたっけ、
はい、エレクトリカルパレード、
はい、
はい、あれをまたちょっとここでかましたんですけどエレクトリカルパレードとパレードみたいなんですけれども、まあね、知ってる方はご存知です。まあ、またあとで鈴木学さんのいろいろお話をお伺いするんですけれども、まあ、ちょっと自作で、ね、エレクトロミックスですか。
そうでしょうね。
エレクトロニクスでいいですか、
ね。
はい。っていうその装置を。いらっしゃって、でそこから音を出して演奏する、
うん、
まあ、演奏って言葉が、まあ、当てはまるかどうかは別にして、というわけで、まあ、今回私もちょっとあんまりやらないんですけれども、ちょっとバイオリンを、ね、ピックアップのマイクをつけてエフェクターを通してやるので、2人ともこう電気的なでやりましょう。そういうイベントが、イベントというかライブが収録の夜にありまして、で、ホームページにアップされる頃にはもう終わってるという
、まあ、しかも台風上陸、
そうですよね、
まあ、悪条件の中、
しかも急に決まったライブっていう、
いろいろね、こう人が来なくても言い訳がつくような
そんなことは思ってませんまあ、ね、やることに意義が
そうです
あります。
そうです、
はい。まあ、これを聞いてね、あ、見に行きたかったらよかった、あ、見に行きたかったのかなみたいな ね、そういうのがあれば、ね、
またやりますよ。
エレクトリカルパレート2みたいな、
2やりますよきっと、これ、うん、
あると思うんで、
ぜひ。今日は綺麗だよ、エレクトリカルパレードって書いてあったから。
あ、綺麗な感じなんですか。
うん、綺麗って LED いっぱい持ってきて。
おー、
本当にじゃあ
もうすごいピカピカで
戸越銀座パレードしましょうよ。
そう、もうピカ
ピカ、あ、ピカピカになっちゃいますか。
うん、
うん、あー、そうだな、楽しい。それ、ちょっとビデオとか撮りたい
ね。
うん、あ、じゃあもうこれはぜひ2を
2やりましょう。
やらないうちから2を期待してもらって
節電なんか一切しませんよ。
LED ピカピカ。
ピカピカ。まあ LED だからね。
そう。
もともと節電だし。
そうだ、LED だからね。そうそうそう。
まあ夜だし。
夜だし、ね。
電気も余ってるし。
うん、
という感じで、
はい、
2日の次が、
はい、明日3日が、
はい、
川口隆弘さんと、
はい、
徳永正秀さんのデュオがあります、
はい。
これも2回目です、実は。
そうね、
はい、
うん、
これ前やったんですよ、すっごい良かったんですよこれ、
う
ん、
あ、
なんで僕がリクエストしたんですよ。
あ、なるほど、
はい、もう一回やろうと、
うん、
あまりちょっと集客もちょっと厳しかったんで、
う
ん、せっかく
オープン当
時ですからね、いや、これもったいないなと思って、もっと多くの人に見てもらいたいなと思って、
うん、で、それが、9月3日、
はい、
はい、でちょっとこれは時間が早いんでね、オープン19時、スタート19時半、
はい、
です、
はい
はい、料金は1500円プラスドリンクオーダー。
徳永さんのサックスがやっぱすごいいいんですよ、ここ。響きが。
あ、そっか。
すごい響いたんですよ。あの、ループラインの時以上に、もう、ぐんぐんして音が。
ループラインって、下、板張りで。
板張りでした。
うん、
で壁がコンクリートだったんですよ。うん、逆ですけど。
LE は、そうそうそう、床が、あ、もうこれ、もう、コンクリートむき出しの感じに。
なんかね、壁は結構斜めなんですよね。平行なとこがないんで、
あ、
結構あのその響きが反射するんですよね、いろんなとこに。だから多分場所によっていろいろ変わってくるんじゃないですかね、聞き方。特に徳永君のはすごくこう、
うん、
音がこう回るようなサックスを吹くので、
基本台形で、それでこういろいろこうなんか凹凸が、
そうですね、
凹凸っていうのかな、
そうなんですね、
と、うん、いう感じで音が反射する部分も
あ
るし、
はい、
そうそう、バイオリンでね、あの、俺もここで演奏した時も思ったけど、アコースティックの響きが、
そうですね、
すごい面白い、
はい、
うん、からこれは本当に男なんだ
よ
ね、
うん、
おすすめですよね、これ、ホームページ上には川口ソロ、徳永ソロってなってるんだけど、リオもあるのかな、
はい、あの最初にね、川口くんがいろいろオブジェクトを広げて作るんですよ、
うんうん
うん、空間を、
うん、
それでその出来上がった空間の中で、徳永くんがソロをやるっていう感じですね、でした、この前は、うん、それですごい良かったですね、
まあ、それが再現されるわけではないけれども、
はい、まあ、またこの2人違ったものにはなるかもしれないですが、
それは
も
う楽し
み
ですね、
はい、
はい、じゃあ続きまして、はい、9月4日
日曜日、
はい、
エレクトロニクス制作講座復活しました。
お、いやー、復活ですね、鈴木さん。
復活というか、
カムバック、
デモ撮り
そうなんですよね。これはあの前身のループライン時代にずっと行われてた、はい、あのエレクトロニクス制作講座っていう、
はい、
これ月1でやってた
んで、隔月
で、ね、隔月、
はい、
隔月でやってたっていうことで、あ、これはですね、ちょっと、まあ、また改めて、
そうですね、
後ほど
後々、うん、
詳しいことは聞くということで、時間は、18時から21時、
はい、
はい、で、これはドリンクオーダーのみ。
のみです。
はい。
はい、
これは
制作費は一切かかりません。
はい。ちょっと基本的なことだけ、
はい、
これは、ホームページに詳しいこと、解説とかいろいろ載ってます。その都度その都度、新しい人が入ってきても大丈夫。
大丈夫ですよ。
感じのことです。
はい。結構、受講生が積極的に取り組む感じなので、
うん、
こういうことやりたいなと思ってる人が来れば、もうそれに向けてみんな制作するという、おのおのが。
なるほど。
はい。
はい、じゃあ、その点を、ちょっと鈴木さんの方にまた、後ほど詳しく、
はい、
はい、お聞きしますんで、はい、これが9月4日、日曜日ですね。
はい。
はい、続きいきましょう。はい、
9月7日、
はい
はい、伊藤匠さん率いる大都会のライブがあります。
お、大都会のライブ、はい、これこの、ゲストの方がいます。
あ、八谷真紀さん、
はい
はい、ポーポイスの方ですね。
あ、ということは一緒にやられるかも、ね、
どうなんでしょう、対バンなのかもしれないです、ね、一緒にやる回もあるのかもしれない
です。大都会のメンバーは伊藤さんと、
ヒットベースの千葉くん、千葉博樹くんと、あとドラムが服部正嗣くん、
はい、はい、かなり名手な、
名手が揃った、はい、
これトリオですね、
はい、
私聞いてないんですけど、聞いたことないんです
が、即興なんですよね。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、いや、俺この日ね、行きますよ。
あ、本当ですか。
こんなここで言うことじゃないんですが、
ぜひ来てください。
はいはい、はい、行きますんで、皆さん行きましょうよ、これ、はい、時間が19時、オープン19時半スタート、
はい、
1500円プラスドリンクオーダーです、
はい、
はい、じゃあ続いて
続いて9月10日土曜日が、はい、のっぽの宮に、
うん、
と、相田洋平さんと、ココナッツ、
はい、あ、
小池敏弘と、河野ま
どかさんですね、河野まどかさん、はい、と両方の LE のラジオに
出
てくれてるん
ですね、はい
は
いはい、で、と石原敦子さんと関俊吾さんのデュオですね、
はい
はいはい、これ相田くんの企画なんですよね。
あ、なるほど、
はい、まあ、関君もあれですが、
あ、コアオブベルズ、本当あれだよね、活動的だよね。
ですね。ノッポの軍人は実はあの人ですよ。受精の。
受精の。
田中純一郎君ですよ。これまた、このデュオすごい、スター性がすごい高いデュオで。
あ、そうなんだ。
僕一度円盤で拝見してるんですが、
スター性かなりポップな感じなんですか。
ポップですね。歌物です。
携帯模写とか入るんですか。あ、別に入らない、ね、
結構不思議な世界でしたよ。
いやね、これは
これも相当楽しいと思います
。いや、楽しいのはかなり間違いない。
すごい楽しいと思います、この日は。
じゃあ、
はい、
続きまして、
はい、これちょっと空いちゃうんですよね、
はい、9月10日の月が
17日、
17日、
あ、目玉、
目玉、
今月の目玉、
今月の目玉、
はい、塩田玲子さんによる
家を作る。
玲子さんはですね、実は LE の内装をやってもらったんですよね。
そうですね、
はい、
全部ね、
設計をしてもらったり、
そうそうそう、リフォームのね、
はい
はい、
そんな彼女の、
そう、塩田玲子さん、
建築家
の方で、
はい、
で、こう、まあ、普段のその仕事の中で、その、塩田さんがこう感じてい ることなどを、
はい、はい、なんでしょうね、きっと、はい、もう非常に楽しみなんですが、
これはね、私も楽しみですね、
はい、
これは。これ何、レイコさんが持ち込んだ。
まあ、そうですよ、う
ん、何でもやっていいんでしょっつって
飲み会の席でらしいですけど、
こういうのすごいよね、
杉本バーで。
ああ、杉本バーっていうのはあれね、あの現代ハイツで水曜日やってる、
はい、杉本拓さんがやってる、
杉本拓さんがやってるバーで、そういう話になって、じゃあ私やるわみたいな感じになった。
そうですね、この時期ちょうどうちでよくやってる方たちがみんなニューヨークにいるんですよ。
ああ、そっかそっか、杉本さんとか宇波くんとか
川口くんも行っちゃうし。
そうだね、川口くんも行っちゃうか。
なので、
その留守中にみたいな感じで
留守中にレイゴさんがやっちゃおうっていう。
ああ、けど、LE の独自性っていうか面白いのは、まあ、ライブも当然、まあ、基本的にあるんですけれども、こういうなんていうの トークショーって言わないけれども、
そうですね、
何かしらのこう、レクチャー的な、
はい、
なんか教えるっていうんじゃな
くて、ないんですよね、うん、そこら辺難しいんですよね。
だから、なんか教えてもらいに来ようっていうんじゃなくて、なんか
私こういうことちょっと喋ってみたいとか、こういうことをちょっと人と話したいみたいな、
うん、考えてますとか、
ね、そういうのをこうみんなで話し合おうよみたいな、
そういう場が、
そうですね、
になってるっていうのが、はい、面白いなと思ってて、この前のね、鈴木学さんの
数学講座
っていうのが
あったね。
フーリエ級数についてのね、なかなかみんな面白かったですよね、あれも。
いやー、面白かったね。数式ってやっぱりこう、わけのわからない記号がの羅列があるんで、なんだおりゃっつって、もう絶対、うん、時間論の本とか読むんですよ、 よく読むんですけど、哲学系のはまあ普通に読めるんですけど、物理の話になってきて、数式とか出たら、ああもういいやとか思って、アインシュタインでも言葉の説明の部分とかはいいんですけど、なんか数式とか出てこられたら、パッと読み飛ばしちゃうっていう。
ですよね、普通はね、そのね、その慣れてない人はね。
この間も、この間すごい面白かった。やっぱり数式っていうのが、そういうこう、まあ、哲学でも何でもいいけど、そういうもののこう論理的な展開してるのを、すべてその数式で、
そうなんです
よ、一発で言い表してるっていう。
僕、最近読んだ本で、数式は俳句だっていう人がいて。
俳句五七五ですか。
五七五ではないんですけど、俳句みたいな。こう短いもので全てを表現できるということで、
そっか、現象っていうか表面的には
そう、うわーっと説明しなきゃいけないことを一つの記号の集まりでパンとこう表現できてしまうという、
その奥の世界はものすごい
広がりを持って、その数式を説明するには一個の本ぐらい必要だかもしれないというものも、それを分かれば、ね、一つの短い文章、数式で済んでしまうという、
そのね、この間数式はこういうもんだっていうのを具体的にグラフとか
ですよね
聞かして、
だってあれだって、あの数式だってね、1から無限大の数を
そうそうそう、
ね、一つの記号で無限の足し算を一つの記号で表現してしまうというね、すごい世界ですよね。
まあ、数式はね、慣れたらあるレベルで分かってくる
んだろうね。そうですよね。僕もなんか急にパンとこう
慣れるって どこで慣れるんですか、それ。
だから見て、これは何を表現してるかすぐ分かる。
見てね、見て、やっぱり数式のこのそういう性格というものを自分で計算するなり何なりして体験するんですよ。体験するんですよ。そうすると、それが数学の体験なんです。体験なんです。
体験はい、
はい、あれじゃないですか。
体験しなくちゃいけないんです。
多言語みたいな感じなんじゃないですか。
ただ体験するには、数式を体験するには、それなりに数式を変形する知識だとか、そういったセンスだとか、当然そういうのが必要になってくるんだけど、そこでみんな、ね、挫折したりなんかしちゃうから、まあそこは、計算はまあ体験できないんだったら、じゃあ僕が疑似的に体験をさせてあげられるかなっていうような発想ね。
この間の数学講座のコンセプトみたいな。その、だから、まあ、数式を体験するっていうんで、多分体験の仕方が多分わからないんでしょうね。多分英語知らない人が英語
そう、そういう感じだと思いますよ。
意味がわかんないけど、まあ、英語に関してはなんか辞書引いたりしたらまあわかるかもしれないですけど、数式ってこうなんか自分でこう取り組み方っていうのが結局、高校時代、そこは分かんなかったです。でも中学数学がすごい面白かったんですよ。因数分解とか、
ね、因数分解は僕も大好きでしたね。因数分解しかできなかった。塾のテストで因数分解しか正解しなかったって
時代だな。でもさ、そういうのってほら、ドリルみたいなことであってね、この因数分解もね、そういう時にみんな体験してるわけですよ。それを体験って言うんです、僕の言葉で。それを因数分解を体験してるわけです。そうすると、その式を見る、ね、因数分解を体験すると因数分解がこう分かるっていうかさ、もう体に染み付くわけですよ、ね、それと同じように、積分も微分も、ね、自分でこうこちょこちょこちょこちょ、ね、やって変形して、それで体験して、体がその式の雰囲気なりそういったものを使い得る
英会話みたいな感じじゃないですか。外国人と直接話すか、こうグラマーばっかり勉強する感じ。
ああ、ごめんなさい。もうグラマーって言われても、治療グラマーしか今
思もうね、もういいですよ。ぎゅーっと酸っぱいもありましたしね。
ただ数学の場合はその体験するには事細かな規則だとかさ、そういったものの方が理解してっていうか、それが把握してないとなかなか体験できないところはちょっと
ハードルが高いのかな。確かに体験の仕方が分かんないですよね。
そこら辺はこうね、うまくこうね、
ですよね、
教えてもらえる、まあ、教えてもらうって受け身な言い方 はダメなのかもしれないけど、
まあ僕の体験を言葉で疑似体験してもらう、うん、僕の言葉で説明して疑似体験してもらうっていうのはまあ趣旨かな、
はい、でもこの間はその数式の魅力が分かったんで、だからなんかちょっと能動的になったっていうか、自分からこうちょっともうちょっと知りたいなっていう気持ちにすごいなりました、うんうんうん、
それは非常に僕によってやった甲斐があったということですね。
いや、すごい実りあったじゃないですか、第1回にしても、
ね。まあ、僕の中ではなんか5割、6割ぐらいしか説明できなかったな、できなかったなと思ってんだけど、もっと他にも言いたいことがあったのに、忘れてしまったんです。言い忘れたっていう感じ。
続けましょう。
はい。
はい、
10月
やりましょう
よ。10月やね。ちょっと待って、またそれはまた後日決めます。
ああ、後日で。はい、でまた後日発表します。
準備も必要です。
興味ある方
は、はい、エリーラジオ
で。いや、数学本当面白いんですよね。みんなこう、ね、つまずいちゃうけど最初で、でもこう
基本的に
面白くなるとすごく面白くなるんですよ、
ね。哲学好きな人は数学好きなはずですよ。
超文系ですが、数学の魅力にハマってしまいまして一時期。
半額数学とか、ね、
だから数学を非常に文学的に捉えるのがすごい面白いんですよ、僕は。
だからみんなはさ、数式を変形する必要はないんだから哲学的に読めばいいんですよ、数学。
だから数式が美しく見える、この数式は美しいとか、この数式は美しくないとか、そうなってくるんですよ、だんだん。
数学を道具として使う人は計算能力が必要だけど、皆さんは道具として使うわけじゃないんだから、うん、哲学として見ればいいんですよ。計算能力は必要ないんですよ。
そうすると美し
い。ロマンを、
グラマーに
数式にロマンを感じます。
あ、そうですよ。
数式にロマンを感じる。
いや、ロマンですよね。
男のロマンがそこに数式にはある。
そうです。
数式は男のロマンだ。これいいんじゃない？コピーをしていいんじゃない？
数式は男のロマン。
いや、そうすると女は女に怒られそうじゃない？こんなこと言ったら女性をなんだと思ってるんだ。
いや、その男のロマンを感じに女性も来るっていう。
これいい、ハードボイルドですよ、数式は。
そうなのかな？なんか違うよね。話それたんで、
はい、ちょっとこの辺カットで。
いやいやいや、カットしません
カットしません
はい、もちろん。はい、で次9月18日
はい、神田さとしさんとビキさんと、
はい、
井出実さんの、
はい、
ひも泡切りです
っていう、これは、
はい、
最近こうひも泡切りでよく動いてる
ね。動いてますね、
うん、泡って何？泡
泡はね、バブルです。
霧って何？
霧は
霧吹きって言ってね、
ミストの、
ミストですね。
これはね、もう我々が説明するよりこう
見に来てもらった方がいい。これこそ体験ですね。
ドライアイスでもぶ
わっと。そう、ドライアイス。
これをもうこの場にいないと分からない。
はい、
でも神田くん、紐ってどうするの？LE はグループラインと違って紐をぶら下げるところがないから、
まあ、釘打ったりと
か、まあ、釘あまりね、壁釘打ちつけて、
せっかくみんなに塗ったのに、
ね、はい、で次9月
20日になりたかったな
もうごそっと紐になりたかったとか言わないで
男のロマンですか？
男のロマンですか？紐は男のロマンだ。それこそ女性がついてこないですよ。次行きますよ、もう、はい、9月23日、はい、祝日。
はい、はい、
J リブですか？
そうですよ、大倉雅彦さん率いるっていうんですかね、
はい、
千葉裕樹君と浦見拓さん、
はい、3人
の、3人の、はい、
これまだ詳細が来てない
と。はい、すみません、大倉さんに確認取ります。はい、時間と値段はこれは、はい、大倉さん久しぶりですね。
うん、大倉さんのバンドってことなんですか？
そうですね。
じゃあこれはまた詳細が、
はい、
分かり次第ホームページにアップしますので、
はい
は
はい、ぜひこれも必見だと思いますよ。岡田さんの世界はすっごい面白いですよね。
他では見れませんよ。
他では見れません。
千葉君2回目かな。
千葉君はいろんなところに参加してまして、結構頻繁に。
いろいろですな。次、9月24日
はい、アーキタイプです。
アーキタイプ来ましたね。
新陽一郎さん企画です。
毎月すごいね彼の企画力がすごいね。今回インパーフェクションっていうタイプ、
はい、
不完全とか。
そうですね、脊髄反射でしたっけ、新バンド。
そうね、新バンド。そうそう、この脊髄反射っていうバンドに、私のセグメントストリングカルテットのメンバーでもあるビオラの池田陽子さんが参加して、
はいはい、
で、は、2つのバンドが出るのかな。
はい、
ジン・デストロイさん
とか、はい、原田ジンさん。
そうですね、ロボット
なので、はい、ロボの
活躍に、
はい、
と、サノバ
はい、
ディオンがのディオンっ
てい
いですかね。
はい、
はい、はい、で次は29日、
はい、はい、杉本拓さんの企画が入りました。
はい、
ちょっと詳細に何も届いてないので、はい、何をするかは不明です。
はい、で次が30日、
ジェネシス。
ああ、ジェネシス、
ね、2日目。
はい、
創世紀の2日目。
創世紀2日目ですね。これもまだちょっと詳細が届いておりませんっていうか、ま
あ、この場に3人は参加。
参加、この場の3人、あ、そうだよね。この3人はジェネシスのメンバーでした。
小池どうしたの、小池は。
ああ、来たらすごいですね。
ジェネシス。全員清掃員だったんですね。あの、寿ひろしさん。寿ひろしさんが来れば。まあ、以上ですかね、9月
は。はい。
はいはい、という感じで、9月の LE も、頑張って
頑張ります。
はい、お送りいたしますので、皆さんぜひぜひお越しください。
はい。